皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、時にはポジティブに、時にはネガティブに紹介し、たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する教養型トーク番組です。私は社会福祉士のケリーです。
大馬女です。
よろしくお願いいたします。先日ですね、
はい、
大学時代の友人が訪ねてきてね、
はいはい、
なんだろう10年ぶりぐらいにあったのかな。僕は大学でね、社会福祉の勉強をしてきたんですけど、
はいはいはい、
そういう大学出てきたんですけど、うん、当時は大学が少なくてね、社会福祉学部がある大学って、
は
あ、なので、
あ、そうね、
全国から学生さんが
来たのね、
集まってて、
ね、有名大学だから、
うん、でも北海道から沖縄までいたんですよ。
素晴らしい。
で、一番の友人がね、もうやっぱ遠方でね、やっぱ新幹線で3時間ぐらいかかっちゃうんで、なかなか会えるもんでもないし、っていうのでね、なんか久々に僕の住んでる地域の方に研修会があるから来るっていうんでね、会って、あ、研修の次の日ね、会って12時間ほど喋りました。
喋り倒したね、
やっぱね、僕のこの福祉職の原点なんだよね、大学って、その学んで、で友と語り、語り論じ合ったのが、大魔女さんとももちろん付き合い長いんだけど、
はい、
もっと前のあの時の価値観、あの時共に学んだ友だからこう分かり合えるものってのがあって、
はい、
まあよかったね、いっぱい飲んだよ。
あ、飲んだのね。要するに飲んだだけじゃない。
でもあの時に、学生の時に、まあ、傷つけることも言いました、
はい、
言われました、
はい、
でもあの時なんでそういうことを言ったのかっていうのも、まあ、自分の中にもいろいろ葛藤があるものもあって、
はい、
でそういうのも今だからこう話せて、こう分かってもらえて、
はい、
でやっぱ君と出会えてよかったよ。
よかったね。
いや、俺も君と出会えてよかったよって言い合って、ボロボロ涙を溢れて、
嘘って言っちゃう、怒られてるけど、嘘。
本当にもう投げてきて、ありがとうって言って、
はい、
ね、サイゼリアでワイン飲みながら、隣で高校生たちがお食事してる横で、
本当にそうなの？
サイゼリアで、ワイン3本開けましたからね。
もうこのおっちゃんたち嫌だよって、お金ねえんだなこいつらと思って見てた。もうだから福祉の仕事なんかしちゃダメだなって思ってたよ。高校生はきっともっとまっとうな仕事に就こうと思っていたと思います。
それはね、2軒目だったんでね。コスパいいよ、サイゼリア、
知ってるよ。
でもね、ほんとね、ありがたいね、と思ってね。
いいね、なんか、ほら、そうだね、なかなか学生時代の友達ってね、一緒にさ、確かにそういう共に苦労した、共に学んだ仲間っていうのはさ、やっぱりこう話がすっと合うし、それからやっぱこう、あ、結構さ、大学とか、まあ、私は大学じゃないんだけれどもね、ちょっと専門学校だったけど、そこで学んだことっていうのはやっぱり、あの、なんだかんだ言っても最終的にはそこに戻る
よね。
そう、
原点になりますよね。
本当にそうなんですよ。で、あの時にあの先生がこんなこと言ってた。例えばさ、私、なんだっけな、何の授業か忘れちゃった、なんかの授業の先生がさ、日本に貧困は問題はないと言われ、当時ね、
はいはいはい、
日本は貧困問題はないと言われてるから、そんなことはない、貧困線がなんだっけ、貧困ラインが上がった、下がった、どっちだ、だから一気に貧困になってしまうって言われたんですよ。見事に今それがなんかそうなってるでしょ。
そうですね。
だから日本に貧困問題はないなんて言われてるのは、それは嘘だって言ってた先生の言葉がすごい、 あ、すごいな先生ってって思ってる。
ああね、なんかね、ちょっとね、いい時間を、
はい、
ちょっとね、二十歳ぐらいに戻りましたね。あ、
それで17歳だったんでしょ。17歳ですけどね。おかしいね、戻らないよ、進んじゃったよ。
さて、はい、今日は、
はいはい、
ちょっとこの秋の終わり頃にショッキングなニュースが、まあ、年がら年中出てますが、
はい、
おまたなんじゃらほいというのが、
本当になんじゃらほいだね。
なんか静岡県の保育所で、
はい、
ちょっとえらい虐待をやりまくってた方が、
保育士
が、
なんかさ、話聞くとさ、そうそう、うん、あの話聞くと結構ひどい虐待だったり、ね、それからあと何、あのそれもそうだし、あとなんだろう、なんかね、なんかそのなんで結局逮捕されちゃったんだよね、
暴行だよね、
うんうん、という話ですよね、はいはい、
なのでちょっとそのニュースの、ね、虐待事件をちょっと元にですね、はいはい、また私たちでちょっと喋ってまいりますね。
はい、
はい、福祉探偵団第284回、
はい、
保育所の虐待の事件が、事件がありましたが、
はい、
ちょっと全国のニュースでもね、うん、大きく取り上げられて、
はい、
っていう事件ですけど、あ、こういう児童虐待をしているのを見つけたら、
はい、
いち早くに電話すればダメだったのかなってちょっとニュースを見て思ったんですけど、
まあ、私たちはね、それこそ11月が児童虐待防止月間、うん、はいはい、児童虐待防止推進月間かだったので、
児童虐待推進月間じゃダメですね、
防止推進月間だったので、
はい、
そういう話をして、まあ、虐待とかは、
ね、しましたね、
ね、いち早く189番という番号をもともと押せば児童相談所につながるよねって話をしたんだけど、
う、
ね、
まあ、うちの番組でも何回でもいち早くいち早くと、
そうそうそう、
ね、言ってます ね、
なんだけれども、うん、実は今回のは、
うん、
あ、じゃあ今回のって、その前にあの児童虐待は、そういういち早くに通報する児童虐待は、いわゆる普通の家庭で行われたりする、うん、わかります、家庭内、親が子供にとかさ、とか、おじいちゃんおばあちゃんが子供にもあるかもし、孫にもあるかもしれないし、まあ、別に親族じゃなくても、うん、まあ、知らないおじさんだと犯罪だけどさ、うん、まあ、なんかそういう、こう家庭とか、そうそう、うん、業務ではない、つまりに、ね、そういうとこでの虐待、
あ、そうなの？
うん、そうです、児童虐待、
いち早くは家で子供が虐待を受けてたら通報するの？
まあまあまあ、まあ、家じゃなくても、場所はどこかはあれだけどさ、まあ、まあ、
公園とかでもあるけど、
そうそうそう、
まあ、一般的にはまあ親や家族が虐待、子供を虐待してる、うん、子供が虐待を受けているっていう時は、うん、いち早く、
だから基本的には児童虐待っていう定義は、うん、保護者がその看護する児童18歳未満、ね、うんうん、に行うものなんですよ。
はあ、
だからあくまで保護者、つまりまあ保護者が親かどうかっていうのはちょっとわからないけど、うん、まあ、親または親に代わる養育者なんですって、うん、ですからその人たちが、例えば、まあ、殴るとか蹴るとか、うん、身体的な虐待とか、うん、それから性的虐待とか、うん、あとお前なんか死んでしまえとか、昔はほら橋、ね、なんかすぐ出てくるね、
橋の下で拾われた、
うん、はい、とかね、
僕も拾われました、はい、何度も、
そんな、はい、そういった心理的虐待とか、それとか、夫婦喧嘩もそうですね、ひどい夫婦喧嘩はこの心理的虐待に当たるので、
はいはいはい、
とか、ネグレクト、つまり放置、放任、
児童育児放棄ですね、
はい、一時放棄したり、それから、はい、例えば適切な食事を与えない、それから夜中にも、例えば未成年なのに、まあ、大きい子はあれだけどさ、小学生の子供がいるのに、例えば あの、一晩帰ってこないとか、ね、というか、ね、夜帰ってこないとか、あと、ゴミ屋敷に住んでるとかさ、いろいろね、寝るとこがないとか、そういったネグレクト。って言われるものですね、うん、あと病院に連れていかなきゃいけないけど病院に連れていかない、うん、それはあくまで保護者としてその子どもに対してそれをしなきゃいけないでしょっていう人が行うものを児童虐待、うん、ってことです。だから親または親に代わる養育者ですね。
じゃあ保育所の保育園の先生とか幼稚園の先生、子ども園の先生とかが子どもに虐待してたらいち早くかけてもダメなの？
まあ、ダメってことはないけどさ、例えば それはさ、もちろん話は聞いてもらって、うん、でも何窓口はうちじゃないよねってことだから、
じゃあ児相に通報しても、まあ、児相からつなげてもあんまり期待はできない、まあまあ、
児相っていうか児相が動く仕事じゃないよねってことだよね。例えばそれは例えば公立保育園でだったら、うん、まあ、今回そうですよね。今回が静岡県裾野市っていうところですね、うん、富士山の裾野にある市ですよね、はいはいはい、そこの認可保育園だ、認可ってことはさ、
うん、まあ、市が認めてるでしょ。裾野市が OK を出したんだよね、
う
ん、
そうそう、だから認可保育園だったから、結局もしそれがだったら多分市に言ってくれとかさ、わかります、
保育園を管轄している
部署です
ね、児童福祉課みたいなとこかな、
うんうんうん、っていうところだと思いますけども、うん、そういうところに、だからほら裾野市がなんか裾野市長がなんか謝ってたかなんか出てきてるでしょ、う
ん、
で
課長みたいな人もなんか罰を受けたよね。
そうなの、そうなの、うんうん、だからそうなので、ちょっとそう児童相談所に行く話ではなくて、だからさ、これは虐待事件って言ってるけど、うん、実際には暴行だから、何暴行だよね、
暴行ですね、
うん、暴行だし、うん、そうそうそう、なんていうの、逮捕されるっていうのはそういうことだよね、
うん、そうなんだ、虐待をしたって行為は虐待行為だけど、
うん、なんか傷害事件だよね、もし傷が残ったりしてたらさ、
なんか聞いただけでもゾッとしたもんね、
うん、なんかこれ今回の裾野の事件はさ、はい、あれでしょ、 1歳の園児の足を掴んで宙吊りにしたとか、
うどういうこと、
こうやって
持ち上げるってこと、
はい、ごめんなさい、はい、もう一個、もし本当だったら警察に言えばいいんだよ、だってここ入ってんの静岡県警だもん、
ああそうか、
だから事件でもうあんまりにもひどかったら警察だよね、だから暴行事件、
うん、
うん、暴行を受けたということになるんでしょうね、だから1歳の園児の足を掴んで宙吊りにしたでしょ、
掴んで宙吊りって足持ってうらうらってこうしてるってことなのかな、ロープに縛ってつ、
いやそこまではないと思うけどな、1歳児だから簡単にひっくり返る、ね、これできるからね、まあ、面白がって、お父さんがやるのとさ、お父さんが面白がって、言葉が面白がってれば話は別かもしれないけど、
高い高いの延長とも捉えますけど、
そう、うん、あと頭を殴ったりしたという、いや、あとズボンを無理やり下ろすとかさ、
なんでなんだろう、ね、
それおむつ替えてあげてって感じだけど、別になんでですかって分からないけどさ、
そんなことやってたら、
うん、
他の保育、まあ、3人逮捕されてるけど、
うん、
他のクラスの保育士さんも気づかないものなのかね、
うん、でもね、なんかそうですね、まあ、いろいろ証言も、うん、市が、だから市が調査に入ってるね、市が、調査に入ってでたりとかしたらしいんだけど、他のクラスの職員の人での聞き取りをすると、
うん、
やっぱり園児の泣き声が目立ったとか、
うん、
園児に対する職員の言葉遣いが汚いきついとか、
うん、
園児に対して少しやりすぎかなって思う場面があったとか、
うん、
っていう証言もあったそうです、
うん、でも目撃はされてるんだよね、
だと思いますよ、うん、
でも通報できないような法人なのかね、
ただここは悪質だったのはさ、
はい、
どうも、少しそういう、だから今回の事件はさ、本当ちょっと前なんだよね、別にこれ報道されたのがいつ12月、
まあ、ちょっと、ね、この11月12月 11月の後半
終わりぐらいか12月だったでしょ、うん、で結構毎日毎日出てきてさ、うん、
数日間ね、
うん、そう出てたんだけど、だけど実際行われていたのはもっと前なんですよね。
あ、そうなんですね。
そう、実際に事件が起きていたのはですね、ごめんなさい、あ、そうそう、例えばね、
はい、新聞によると、はい、
新聞によりますと、例えばさ、もう市はさ8月下旬には園から報告を受けていた。
あら、じゃあ
だから11月末まで公表が遅れたとかさ、
3ヶ月もずれちゃダメなんちゃうかな、
う
ん、
だからもっと言うとさ、暴行してると、うん、まあもう暴行よ、暴行、虐待じゃなくて暴行ね、暴行してるという情報は6月から7月には関係者から園長に伝わっていたんだけれども、うん、行為を確認できなかったとしてそのままになってたんだって。
いいのこれで。
うん、でしかも市は調査報告書の提出後も3ヶ月間問題を公にしなかった。だから8月に調査報告書ができても9、10、11、3ヶ月間公には出さなかった。でなおかつ園は園児や園内関係者の情報を漏らさないように求める園長宛ての誓約書なんか出てたよね、報道されてたね、うん、っていう。
じゃあ法人もダメだし、うんうん、行政も、うん、監督してた行政もダメなんだね。
うん、ね、なんだろうね。だからさ、なんだろう、なんかさ、ほら私たちもさ、そういう施設に勤めてるとさ、うん、施設内、あるよね、施設内でこれは明らかに、まあ、昔だからさ、うん、施設内で明らかにさ、あれはだから虐待じゃなくて暴行だよね、うん、暴力をさ使って利用者を抑え込もうとするような話とかいろいろあるけど、なかなかそれをさ施設になんていうの、こうその上の人に言うとさ、逆に自分が立場あるから
ね、
要するにそういうこともありますよね。ただね、あ、そうそう、あの、うん、保育園ってそうだよね。だから泣き寝入りをしやすい、あと子供預かってもらってるし、あと子供言わないしね、1歳の子がさ、あの先生にひっくり返されたとか言わないよね。で朝泣いてさ、きっと嫌がると思うの、行くのを。
でも記憶ないよ。
いやでもね、その時は絶対嫌がると思う。もう1歳だったら、だってもうほら、だってさ、もうあれじゃない、あの、なんだっけ、人見知りっていうのが、まあ、過ぎてる時期だけど、1歳でも、だからどういう慣れた場所か慣れてない場所かとか、いいか、快か不快かは全部分かってるから、
分か
るよ、ね、多分預ける時泣いただろうね。でも親御さんはさ、まあこんなもんかなと思って預けてたかもしれないし、まあね、親ショックだよねこれ。でもまさか女の保育士さんは女性だしね、みんな、なんかそんなさ、そんな人じゃなかったって言ってるみたいね。
はあ、
普通の優しい、なんていうの、お母さんっていうか、
まあ、その業務が大変でストレスだったみたいなようなのも見かけましたけど、
そうそう、
で保育士さん大変なんでしょ今。
そうで、保育士さん大変だしさ、ともかくさ、給料安いのあれでしょ、10本の指に入るんじゃない。なんであんな安いんだろう。
お金がないから。
だけどさ、
あのね、ちょっとこれも別のラジオさんで聞いたんだけど、人員も足りないでしょ、
はい、
でお金も足りないでしょ、でこれをこの人員体制、何十人に一人だっけ、
まあ、それ学年、あの学年によって違うけど、
その配置ね、何人に対して
最終30人に一人ぐらいなんだっけな、
はい、でしょ、あのちょっと大きい子は30人で一人の保育士さんが見るっていう、この基準って70年変わってないんだって。
だと思う、
でそれも大変でしょ、で給料も安いでしょ、でこれをもうちょっと人員配置増やしたり、給料も上げるのに、まあ、全国で600か700億ぐらい必要なんですって。そのお金、まあ、だから現場から上がってるはずじゃないですか。
それでいっぱい上がってると思う、
だけど出ないんだって。にしては、
でもあれだよ、
防衛のお金は何兆円の
今言おうと思ったのそれ
で、そういう何兆とかっていうのを動かしてるのにさ、何百億円なんか国家予算からしたら大した金額でないじゃんって思うんですけど、
ただね、あの実は私ほら保育士の資格を持っております、はいはい、そんなことなのね、ほぼの時代、ほぼの時代、
ほぼさん、
ほぼさん、うん、
ほぼほぼでしたね、
ほぼほぼでした、はい、で、あの ならなかったんだけどさ、
それこそ実際は保育所では働かなかったんだね、
そうそうそう、アルバイトしかしなかった、うん、でもあのね、一つはね、まあ、今は男性保育士も増えてきたし、うん、だけど何だろう、昔私の、まあ、昔のイメージで申し訳ないけど、うん、まあ、公立の保育園であれば、ごめんごめん、うん、公立じゃないや、これ認可保育園だから、私立で、うん、社会福祉法人だっけか、
うん、
社会福祉法人だろう ね、
ダメだね、
結構さ、まあダメだ、なんかどんどんあの話があっちの方行く、社会福祉法人とかってさ、結構ほらボスの言うこと聞かないとさ、クビになったりする法人あるじゃない、
あるね、うん、
あ、どうしよう、でも大丈夫、私も今関係してないから、
なんか政治的なのもさ、
ね、前もね、そうだから、
そういうとこもあるし、
ね、ある種社会福祉法人さ、やっぱりそういうの起こりやすいのかもしれない、うん、だからそうするとこう上の顔色見ながらだったり、うん、あとやっぱり給料だって民間さん安いとこも多いし、うんうん、だし、だけどね、
だってさ、うん、あの保育所じゃなかったけど、昔働いてた施設の隣に幼稚園があったんだけど、
うん、
結婚したら退職、
あ、そうなの、そうなの、うん、本当にそうなの、
あの、その方が安い給料の人材、若い人材で回していくみたいなので、
うんうん、そうそう、だからまさにさ、本当にこう、なんていうかな、国の配置基準は全然変わっていないし、うん、で安い人材、うん、で安くて気よく言うこと聞いて働くような人材ばっかりくるくる回しておけばいいやみたいなのが、いまだ残ってるよね、まあ、公立保育園はそんなこと、あの公立は割とね、ずっと長年勤めて、園長やって、管理職やって辞めるっていうパターンだけど、
おばあちゃんみたいな先生だったよ、僕は。保育園の時
そうだ、公立ね、あれだけど、そんな公立の保育園ばっかりじゃないし、コストかかるから、公立からどんどん、だって今ほら公立から私立に渡してるもんね、
うん、
社会福祉法人とかにね、うん、だそういうのもあるし、それからさ、なんかほらこの報道の時に言われてたのは、あのコロナの関係で対策いろいろほら、例えば消毒しなきゃいけないとか、子どもたちの毎日熱測なきゃいけないとか、もうすごい大変になってきてる、うん、それあとさ、乳児なんかだと15分に一遍だったっけ、息してるかどうか必ず確認するの、15分だっけな、知ってる、乳児保育の時にはチェックシートが、もう必ずそのチェックをしていかないといけないんですよ、
なんか乳児保育は分かんないけど、乳児院で夜そういう、
そうなの、そうなの、
ね、だって赤ちゃんぐらいの子って、
そう、
急に呼吸止まっちゃう、
そうなの、
そうなの、ね、千代の富士のね、千代の富士さんの子供もそれで急死されたって あったよ、
でもさ、家庭だったらさ、変な話、うん、そんな15分にいっぺん見ないよね、
見ない、
寝ててさ、寝てるよ、うん、親も一緒にバタッと、うんうん、だけどさ、あの保育園だと預かったお子さんだからって言って、 そんなこともして、ね、私それすごい、私が保育士になろうとした時はそんなことなかったから、
うん、今
そうなんだなと思ったりさ、
じゃあ業務が増えてるでしょ、で、うん、保育所の数も増えたじゃん、
増えてる増えてる、
昔と比べると、うん、ってことは保育士取り合いしてるってことぐらい
なんだけど、逆に保育士になりやすくなってる気がする、
うん、
それもちょっと問題かなと思ってて、
で試験は昔ここでも、はい、うちの番組でも、
あ、ね、落ちてた人いたね、
あ、落ちたの
落ちてた人いたね、
パパ、あ、
知らない、
名前言っちゃった、うん、
誰、
ドスコイパパが保育士、
あ、ドスコイパパもだからあれは実技で落ちてると思う、
あ、
はい、だけど私は保育士の養成されてるからさ、あの昔の古い養成の仕方されてるんだけど、あのね、プライドがあったんですよ、
あ、なんかわかる、なんか
あのさっき最初に言ったケリーさんのさ、うん、大学時代、昔のね、その福祉系の大学と一緒で、やっぱり私たちはそのこれこそ子どもの、要するに未来を作る仕事じゃない、子ども見るってことは、だからあのすごくこうプライドもあったし、そのプライドの高い保育士を育ててて、もう勤め上げて将来園長クラスになる人たちを養育、その何、育ててた、そういった専門学校だったので、あ
の子供の時はさ、本当におばちゃん先生とかが担任の先生だったけど、うん、ちゃんとしてたっていうの、
だと思う、うんうん、
あの誇り持って
そうです
なんかしてるかちょっと昭和の話だけどさ、
いやいやあの実際私たち何かというと、うん、例えば保育園の採用試験行くときにあの例えばこう保育所のね、うんまあ、面接行くときに、うん、面接行くその保育園で大体さ園庭みたいに歩いていくじゃない、うんうんうん、と園庭の途中にゴミが落ちていました、うん、どうするかっていうとそのゴミを拾って、うん、拾っていかないとそこを見てるって言われたんですよ。わかります。だからそういうお作法もそうだし、うん、それから、保育園の砂場この砂場の砂は毎日ひっくり返して天日干しして場合によってはあのふるいにかけてゴミを全部出して危なくないようにしてなきゃいけないって教わってるの。
本当に
本当に
本当にやってんですか。
やってたと思う。昔はだからそのぐらいのこう何木やっぱり子供を預かるっていうのはそういうものだし、だ犬の糞とか入るじゃないですか。犬の糞とか入ってきて、ね、もし外から入ってきたりすると犬とか猫の糞があってもいけないから、毎日保育園の砂場はそうやって、まあ、そのチェックしなさいと。で保育園の、ね、砂場のいい砂場がきれいで砂場がちゃんとしている保育園はいい保育園だって言われた。でしょ。だからそういうやっぱ独特、まあね、私はもう現場にいないからそのぐらいのことしか覚えてないけど、いわゆるそうそう、それから例えば、まあ、くだらないことに力注ぐんですよ。例えばさ、壁面装飾って分かります？
壁面、壁に
ね、あのいろいろほら絵を貼ったりするじゃないですか。
してる。なんか誕生日のこう、そうそうそう、目も載ってたりとかね。
大好きだよね、保育士は。でそれの本があってさ、なんか作りたくってね、そういうのを、うん、まあ、そういうのもやっぱそのでも大人から見ると、こうなんかな、その例えば社会の一線でさ、かっこいい仕事してる、例えば、まあ、今だとさ、まあね、システムエンジニアとかさ、なんかかっこいいのやってる連中とかさ、デイトレーダーとか、なんでもいいわ、そういう株やってるとか、その人たちから見たら、はんって話じゃない、なんか壁に絵が描かれようがさ、どうでもいい話よ、今の時期だとさ、サンタさんが壁にいようが、今絵が関係ないのよ。でもそういうことにこう力を注いで、子どもたちの情操教育、育むんだって言って、そこに時間かけて、そこでサービス残業させられたりとかさ、
あのさ、ちょっと全然本筋から思いっきりもうそれまくってるけど、あのね、今思い出したんだけど、僕、うん、保育園児やってた時、
ね、は
い、あの運動会でお遊戯みたいなの披露するじゃない。あの時なんかアメリカの国歌みたいな、タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンってなんかあって、うん、それをなんかみんなで踊ったんだけど、その時に、うん、あ、水平さんの帽子、
はい、
かぶったんだけど、うん、なんか画用紙で作ってくれたの、先生が作ってくれたんで、自分作った記憶ないんだよ、
うん、なんかそなんかさ、まあ、ある意味そういうところに力込めるっていうのはさ、うん、昔の保育
園先生がだから一クラス30人ぐらいいるのを先生30個作るわけ、
うんうん、だからさ、それ今はさ、あまりそれはよろしいかどうかね、今100均で上買ってくれるかもしれないけど、うん、でも実際さ、そういう、ね、でもなんでそこを大事にしたかっていうと、やっぱり情操教育だったり、子どもたち、やっぱすごくね、あの子どもたちをこう大事にしなきゃいけないって思いもあったし、そうそう、あとね、私今でもだからその時の癖が抜けないのが、うん、例えばセロテープで、ほら今の子ってさ、いろんなものセロテープで貼ったりベタベタ貼るの、嫌いでね、セロテープ貼るんで何か掲示物貼るなら丸めて貼るんですよ。割りますか、裏側に。私はね、で嫌なの、セロテープでこんなのみっともなくてしょうがないって、あの普通のポスターならいいけどさ、
あの裏に丸して両面テープ風にするってことだよね。
そう、そういうのしたりとか、あと絵の見せ方も、絵もただパッてあの飾るんじゃなくて、その子の作品をやっぱどう見せるかっていうのは、絵の額縁を必ずつけろって教わって、額をちゃんとつけて、で額の色も考えろと、作品によって。そこまで徹底した教育を受けてるんですよ。だから私たちはもう、あの私が受けた教育ってのは、歌って踊れて楽器が弾ける保育士なんですよ。でしかも記録もちゃんと書かないとダメなんですよ。でしかも保育ってさ、その日の日案があって、週案があって、月案があるんですよ。
案って何？
だあのその日の、例えば今日こういうことをやりますっていうの、
計画案、ね、
もちろんだから月案から入るよね、月の予定があって、で今週の予定があって、それぞれに保育目標があって、そこに対して今日の保育目標があって、今日のやることがあって、そこの保育目標があってって。
本当にそんなの作ってくれてるの？保育の世界
でそういうの作ってるんです。
今も？
今どうかしわからないけど、でも今も基本的にはあるはず。でも学校もそうでしょ、授業計画考えたら。
知ら
ない。でそうじゃん、学校ってそうでしょ、通常年計画年間計画やってて、だからさなんかこうすごく保育だけど今もそこまでやり込んで、あとさ昔は保育園も必ず給食がなきゃダメだった、
給食ね、
給食設備がないのは認めなかったけど、今はこれ、うん、あの今はさだいぶそこのハードル下げたし、園庭もなくてもいいんですよ、
ないよね、
今ってもう ねコンビニ保育園みたいなさ、コンビニ後で保育園できるからさ、
なんかビルの空き店舗に入ってたりね、
だから私らたちみたいにもう本当に古い子の叩き込まれた人間からすると、やっぱそれで大丈夫、そんな状況で保育園できるの、あの、うん、実はこれ静岡県しょうがなくて、もう一個ほらバスの中置き去りにして殺しちゃったのあったじゃない、
静岡も、ね、
あれも静岡なんだよね、うん、でだから逆に言うと保育園っていうものが非常に安易にできるようになってしまってるんじゃないかなって、うん、
数が足りないから増やしたんでしょ、
ともかく数増やすでしょ、だから、うん、それからあと保育士さんの要請もさ、うん、ある意味私たちはこうプライド持ってたので、うん、実を言うとこうあの、まあ、私は実は公立だったんだけど、うん、公立専門学校だったんだけど、ほぼそこの地域の国立大学の先生が教えに来るんですよ、国立大の教育学部の先生とかが教えに来るから、ね、で試験は同じなんですよ、わかります、うん、そうするとさどっちが成績いいかって先生もわかるわけ、うんうん、まあ、大して変わらないんですよ、うん、でね、そこの国立大学落ちた連中があの集まってた学校だったので、あ落ちてましたけどね、落ちましたけど、
最近、はい、あのさその園庭のない保育所のさ子供たちってさ、お散歩ぞろぞろと街に出てきてるじゃん、
それは悪いことじゃない
んだけど、歩ける子たちのはいいんで、昨日も手振ってきたから手振ってあげたよ、お兄さん、
おじさん、
お兄さん、
あ、サンタのおじさんみたいと思ったんで、
う
ん
う
ん、
ありがとうとか言わ、うん、先生に言われたけど、あのもっとちっちゃい子はさ乳母車に乗せるじゃん、
そうそうそう、
あの何あんな、あれ保育所くらいしか見ないよねっていう、
そうね、
あの、
うんうん、でもあれはあれで楽しいのよ、いそう1歳からね、うん、あれに乗ってね、誰が先頭を取るかって言って戦うんだけどさ、うん、みんなで子供がね、
でその乳母車を押しながら保育士さんはスマホいじってた、
うん、あそれはダメ、
うん、だから昔ツイートしたことあった、これ公園の中だから微妙に道路とかと思うと安全だからかなにしてもダメだろうって、
授業で、うん、でね、やっぱりねもう一つね思ったのは、そのプライド持ってさ教育されたし、すごい厳しかったって、ね、うん、実は私たちも全然遊ぶ暇なくて、もうひたすらなんかもうあのそれこそこう、うん、いろんな課題が大量に出される課題をこなしてたんだけど、でピアノも弾けなきゃいけない、うん、ね、で歌えなきゃいけない、踊れなきゃいけなくて、絵も描けなきゃいけない、ある意味パーフェクトに全てのことができないと、うん、あの別に試験ないのよ、卒業すればいいのにさ、うん、単位だけ取ればいいのにさ、でそんな学校にいたんだけど、それから見ると、うん、正直さ最近ほらあちこちに保育のさ学校あるじゃない、うん、大学とか、
はい、ありますね、我が町にも、
我が町にもあるでしょ、
ありますね、
え、ごめんここの高校から行けるんだ、
あ、
え、ごめんこの子が行けるんだ、
うん、
お頑張ってくださいねって、
うん、
あのしっかり教育してもらわないと、だから子供、赤子供とかをね見るのは、うん、ほら昔からさ女子供って言い方もしてさバカにされてるとこもあるわけでしょ、だから子供を面倒見るなんていうのは、うん、そんなお勉強しなくてもいいと思われちゃってるわけ、うん、そこが気に、だからそういうものももろもろあって最近こういう保育園の事件って増えてるのかなって、
うんうん、志が低い、
うん、
それすら理解
させてないかもしれない、まあ、もちろん分からないけどね、もともと裾野市の認可保育園さんも前 の, あ, の、あれな牧之原市だったかな、静岡県 の,
あのバスで、ね、そうバスの時忘れとか、ね、
う
ん、
園長とかもね、うん、あのヘラヘラしてたって言って怒られたけどさ、理事長どういう志でやったか分からないけど、やっぱり安易にできるようになってしまった、はい、あそうそう、あと今日のテーマもう一つ、
はい、
ではもし自分の子供が保育園で気になることがあったらどうしたらいいか、だからさっき言ったじゃん、いち早くに電話してもダメだし、
保育園で虐待を受けてるの、警察、警察でいいんじゃないの、
そうそう、だからまあいきなり警察行くのもあれだから、園にまず、もし保育園でなんか気になることがあって、うん、この保育園大丈夫って思った時には、うん、まあとか、まあ、子供がね帰ってきた子供が、うん、例えばさ、え、園か から帰ってきて朝ができてたとかあるわけじゃんね、うん、で何ですかって言ったら、まあ、とりあえず聞くじゃんね園に、うん、すいませんうちの子あの朝ここにあざありませんでした、うん、例えば、まあ、怪我してね、うん、あざなかったんだけどなんかあざができたけど何がありましたか、うん、って言ったら、まあ、まずは園に聞いてねって、うん、でも説明がおかしいよ、うん、だし次の日から子供が保育園に行くのを嫌がる、うん、登園拒否をするとかになったら納得できないときにはやっぱりまずは自治会の役、自治体の役所に行ってくださいと、うん、でいつどこで何が起こったか、うん、そういうねなんか保育園幼稚園かとか、うん、なんたら子供なんたらかかとかあるからさ、うん、そういうとこに相談してくださいということです。
でも3ヶ月ぐらい隠蔽されるんでしょ。
そうね、うん、でそれでもダメならとかさあと他の保護者保護者会じゃなくてママ友に相談するとか あとはあの多分ね各社会福祉法人が、うん、これはケリーさんほらピッと来るよ、うん、ほれ社会福祉法人とかって必ずさ苦情受付窓口付保育園とかってあるよ ね、うん、でそこに第三者委員が書いてあるよね、うん、あれ大体園の玄関とかに貼ってあるよね、うん、保育園の、うんうん、そういうののところに相談に行く、ま
あ、だから第三者委員ってのは保育園とか福祉法人の職員さんじゃないんだよね。
そう一応違う人が頼まれてます、うん、
外野の外部の人が、
はいうんうん、あとあれだよね保育園だってさ福祉サービスなんだから、うん、福祉サービスの苦情受付窓口は各市町村の社会福祉協議会がやってません、うん、苦情相談を
やってんの。
やってるよ、うん、だからそこにも行けるはず、うん、あの社協さんの、何社会福祉協議会の苦情相談窓口。
まずはお子さん保育所に預けている方たちは保育所にある苦情窓口をチェック。
そうね、はいはい、はい、
であと市役所に相談通報。
そうあので公立保育、まあまね、公立保育園の場合はもう市役所だよね、
うん
うん、市役所じゃなくてもいいけど、
まあ、いわゆる
町役場だし、町立保育園は町役場だし、町立保育園なら村役場だしさ、
うん、子どもの福祉の担当
とか、ねはい、国立保育園はないからね。はい、
あ
そう、あと、例えば、そうそうあの、まずはそうね、苦情の受付とか、まあ、財産者委員とかにも言えるし、社協さんにも設置されてるところに申し、うん、ほら、そういうところに言いにくい場合には、例えば各都道府県とかの社会福祉協議会に設置されている福祉サービス、うん、ほら、あったじゃん、福祉サービス運営適正化委員会とかあるじゃん。だから皆さんさこうあなんだこんなもんって思って見てるかもしれないけれども、うん、あのそういう時なんでかあの社会福祉法人だったらだよね、うん、社会福祉法人であれば、うん、社会福祉法人っていうのが保育園の上についていたら、うんなね、社会福祉法人なんたらかいってついてたら、うん、そういうの場合にはそういった社会福祉協議会っていうところに相談が持っていけるっていうのもちょっと今リスナーの中で保育園の子どもさん持ってる親御さんちょっと念頭に置いておいてください。
はい、はい、そうすると怪我とかするとちゃんと保育園から家庭に連絡報告は行ってるんだ。
うん、基本的には行く。こういうそりゃそうだよ。だってこういうもし本当にさ絆創膏貼るような怪我だったら、うん、あの言わなかったらじゃんじゃん電話かかって
る。ああそう。
だからね保育園はねそもそもね親が基本迎えに行くので、うん、その場所で説明がある、うんあね、普通はあの普通はそこでごめんねって今日こんなことがあってここしてちょっと怪我しちゃったから、うん、あの絆創膏貼っときましたとか。
あなんかね本当に嫌なこと思い出しちゃったけど、クラスメートと大喧嘩して。うんなんていうのほら牛乳瓶とか入れるケースだねプラスチックの、
はい、
あれを思いっきり投げつけてやったことがあって 両鼻血ブーさせたことが
あったの。あお友達にダメだよケリーちゃん、
うん
ケリーちゃんダメだよ感触を起こしてそんなことしたら、ね、
ちゃんと僕は謝った記憶ないけど保育園の先生は謝ってくれてたんだろうね、うん、
あとそれときっと親御さんが謝ってたんだと思うよそれはきっと、
ね、当時はね連絡もあってね連絡先も今ってないでしょ。
なあお互いがね、
まあまあまあまあ、それ
から誰かにやられたっていうのも具体的な名前はあんまり言わない、
うんあじゃあまあ
ね、で誰ちゃんに対してやったっていうのも具体的な名前はよほどじゃないと言わない。
うん、うん
まあ、あのもちろん言わなきゃいけない時もあるけど、
まあそうだねうん、大怪我させたらね
そりゃそうだよ、ね、でもさそうでもねそういうのってね虐待じゃなくてね不適切保育っていうんだって。
あ
なるほどな。だから、うん、そうね、不適切保育っていう言い方をして、 だからその虐待、児童虐待っていうのは、親がするやつだから、うん、保育園とかで行われてるのは不適切保育、
不適切な対応を
している。そうそうそうそう、
まあ他の施設でも福祉施設でもね、うん、言いますよね。本来は適切な支援をねしないといけないんですけど、うん、まあ不適切、
うん、
ね、まあ、それに至るまでに300ほどヒヤリハットはあるはずなんですけどね。そうそう、っていうやつだよね。
でもさ、そうそう、うん、でもね、何が不適切かって分かんないよね。
時間もなくなってきました
が、うん、まあ、そんなのを調べたいと思ったら、うん、そういったこういろんな今チェックリストがね、具体例も
出てるんですね。これ厚労省から、
まあ、厚労省、これ私が今ちょっと見てるその、人権擁護のためのセルフチェックリストっていうのは、うん、それは全国保育士会っていうところから出てますが、
例えば職能団体のところですね。
そうですね、うん、例えば、あ、どうしよう、これやってる、
はい、
子どもが保育者に話しかけた際、今忙しいから後にしてという、
あ、言われたことある。これ不適切なんだね。
している。
僕不適切な保育受けてんだね。
はい、それから、そうね、うーん、例えば、あ、やっぱこれそうなんだって、お迎えに来た保護者に丸々くんは今日は喧嘩をして、あ、そうそう、ケリーくんは今日は喧嘩をしてお友達に牛乳のケースを投げつけて泣かせてしまいました、うん、鼻血ブーにしてしまいましたと、うん、他の保護者にも聞こえるように言う、
まあ、それはプライバシーの侵害ですね。
そうね、これはしちゃいけないんだって、うん、子どもの自尊心を傷つけますよって、はい、
ケロッとしてたけどね僕はね。
ケリー君の場合は言ってもいいかもしれない ね、はい、ね、だからそういう結構細かいチェック、具体的なのあるよ。
でも、ね、生意気だったとこもあるからさ、
あの今だってあるじゃん。
まあね、一生変わってないけど、
うん、ほら、三つ子の魂100まで、
あの保育園行ってた時にさ、
うん、
あの毎月なんか絵本、月間の絵本ブック、
なん
かチャイルドなんとかとか、
はいはいはい、チャイルドクラブとかなんかあったね、うん、そういうので、
はいはいはい、来年度どれ、
キンダーなんとか、
あ、そうそう、そんな、
はい、
そういうのでさ、なんか来年度はどれにするってさ、はい、その僕ら園庭で遊んでる時に、
うん、
先生たちが立ち話しながら、
うん、
どれにするって話し合ってたの、
はい、
それなんとなく見てたの、
うん、
で今年度はこれにしますみたいなのなんかあるじゃん、
うん、
あ、それ僕見たよって先生たち喋ったのって言ったんだけど、
うん、
あんなこと言ってたって言われた。うん、ダメなんでしょ、うん、で結局何十年経っても記憶残ってるんだからトラウマですよ。
あ、そうそうそうそう、トラウマになるんだよね。そうね、あと、あ、そうね、いつもギリギリの時間にお迎えに来る保護者にいつもギリギリですねと言ったり、保護者が提出物を忘れた際にいつも忘れて困りますと言ったりするのはダメなんですって。私、ね、例えばね、私親の時ってその親の時に、あの、私今でも覚えてるんだけど、うちの子ね、アレルギーがすごく強かったんです。でも本当に、あの、最初の行った保育園ではもう別にメニュー作ってもらってた、あの、その時に新しく鍋買ったって言ってました、うちの子が入るために新品の鍋買って、ね、あの、それでも入って、あの、アレルギーになるので、でそこからちょっと次の園に転園した時に引き継がれてたんですよ、情報は、まあ、それはいいんですけど、今でも覚えてるけど、園長がこう事前に、あの、面接に行くじゃない、子供連れて、で子供連れて私が名乗った瞬間に、え、あの、この子アレルギーなんでしょ、どうしたらいいの、お母さんって叫ばれたの。なんか そのことをまず前面に言われたんですよ。それで私も残ってる印象に、あ、この人ダメって思って、この、まあ、その後お世話にはなるんだけれども、やっぱりその園長先生の印象は私の中ではあの第一声だった。
100点にはならないんだね。
ならない。あとすごくお世話になるんですよ、なるんだけど
100点にはなれないんだね。
うちの子の そこから来るって、なんかいかにも手かかるんでしょっていきなり言われた感があった。まあ、今だったらね、苦情相談窓口に言って市役所に文句言ってるけどね。
さあ、
ということで、
ね、なんか最近多いね、保育所。 系のね、
うん、だけどね今ねないんだって、ちゃんとほら、あのそういえばさ、うん、例えば介護保険で高齢者、はい、あのそうそう皆さん、うん、介護保険はさ、あの利用者の方は知ってるけど、うん、契約書があるじゃない、
はい、
契約書のとこにさ、そうやってどこの苦情に言ったらいいかってちゃんと書いてあるので、うんうん、ですよ。
そうね、説明しますね、うん、
契約書のとこは必ずあるよね、うん、あの重要事項説明書に、うんうん、保育園って契約書じゃないもんね。
そうなの？
契約じゃない、あ、契約じゃない、措置じゃないか、契約じゃない、契約書交わすのかな今保育園って、うん、
でもそこに、
でも契約書、申し込み書は書いた覚えあるけどさ、だから
ちょっと親をやったことないケリーさんと、
あ、そう、
数百年前に親を卒業した大魔女さんなんで、
あ、でもね今契約書があるみたいですね、うん、失礼、
でもそこにも書いてあると思われますね、うん、福祉関係だったらね、
そうそう、通常ね、うん、まあ、さっき言ったけど社会福祉協議会だとかね、
うんうん、はい、ここもねチェックしてください。そう、
で必ずね、うん、あの早めに言ってあげることが、やっぱりこうエスカレートして今回も逮捕されちゃったけど、うそうなる前にもしかしたら先生たちの働き方がしんどいのかもしれないし、先生自体がなんかこうストレス溜めてるかもしれない、保育者がね、はい、ということで、
はい、
すいません、あの虐待と児童虐待と違うよっていうような話も含めて、はい、はい、覚えておいてください。
はい、ありがとうございます。エンディングです。ケリーさん、あの保育所行った時、前も喋ったような気がするけど、ママどこ行っちゃうの、ママやだって言って泣いたのは覚えてます。で、保育所で初めて描いた絵は火事と地震です。
なんだそれ。
なんか
危ない子だね。
ぐちゃぐちゃぐちゃって、こういろんな色でぐちゃぐちゃぐちゃって描いて、
はい、
題名が1枚は火事、もう1枚は地震です。
ちょっともうその名前だな。あのちょっと児童精神科に受診が必要だと思います。
うん、ちょっと焦げ茶色とか、茶色とか赤を、
ちょっともう、ちょっとこの子大丈夫ですかって言わないといけないな。
でも慣れるとすごいね。ちょっと足怪我してしばらく保育所行けなかったんですけど、お母さんに抱っこされて、やっぱ行きましたよ。そしたらケリー君とかって言ってもらえたのは、4歳ぐらいの頃覚えてますね。
よく覚えてるね。
そう、なんかね、しょうもないことよく覚えててね、一種のサバン症候群かなとかね、思ったりもするとこもあるんですけれどもね。まあちょっと事件が多いですけども、
はい、
続いてほしくないですね。
まあそうですね、ね、まあ、逆にこのちょっと2件、静岡県がね、あのいろいろ、それこそあの取り残しちゃった、そのバスの中にはね取り残しちゃった事件と、あと今回の虐待事件とか起こしてて、ね、だから静岡の保育現場がもう一回良くなってもらうといいなって私は本当に強く願います。この事件が出てくるたびにも非常に悔しい思いをしてたので、
はい、はいね、また保育士の方ね、この番組聞いてくださってたら、
うん、まあ、あんたたちはそんな簡単なこと言うけど大変じゃないよっていう反応も含めて、いいのかな
保育士さんって、
はい、
なんかさ保育士ってさ、うん、なんか福祉職の仲間感としては存在感ちょっと薄くない？
あのね、そうなの、うん、そうなの、う
ん、なんか業界の違う感がある、
違う感があるけど、うん、でも一応福祉業界の人だよ。
業界は業界だけど、うん、なんか僕らもさ社会福祉士会の勉強会とかさ、うん、しててもさ保育系の人って見ないよね、
うん、本当はね そこも課題でさ、うん、で、あ、そうそう、ちょっと今日最後いい、うん、あの私ね、ある大学の先生に言われたのは、うん、大学生を教えるのはそんなに難しくないって言われて、うん、それはそうだよ、ちゃんと日本語も通じるしっていうかさ、言葉も通じる、まあ、ある試験も受かってきた子、うん、だけどどんどんそうやって考えていくと大学生よりさ教えるの大変なのは、まあ、高校生もそんな難しくない、うん、でも中学生をさ教えるのって結構大変だったりする、うん、でもっといくと小学生にさひらがな も読めないような子にさ、うん、何か教えるって大変じゃない、うん、でもっと言うとさ、そうやって考えると一番大変なのはさ、やっぱり乳幼児を見てる保育所、ね、幼稚園の先生たちが、うん、あの方たちね、保育士さんとか、そういった保育従事者の方っていうのは、うん、それはスキルがいらないんじゃなくて、一番スキルが高くないとダメですよね、うん、人間性とかに対して。だからそうなると、そこにちゃんとさ給料をつけなきゃいけないはずなのに、なんかこういいね、なんか大学の先生の方が偉いみたいなイメージあるけど、それ全然違うんだと思って、やっぱり あの人たちの人間の基礎を作ることをしてるんだから、もっとその質を上げていかない、質も上げてて、給料も上げていかないといけない。
確かにさ、うん、その小学校の先生に嫌なこと言われた、うん、中学校の先生もっと嫌な先生いた、うん、高校もいた、うん、大学の先生もムカつく先生とかもいたけど、うん、保育園の先生って今ちょっといろいろ言ったけど、うん、嫌な思い出持ってる先生っていないね。
あね、だからそうでしょ、だからすごく一生懸命心を砕いてさ、やっぱり皆さんやってらっしゃるの、ほとんどの人は自分の人だと思うのでね、だからぜひぜひね、ただしそのためにはやっぱりこうスキルアップ、誰でも取れるよとかさ、誰でも保育士になれます、今すごく多いじゃない、誰でも なんかこうそういう専門職になれば、そこがすごく悔しくて、ね、だからまあね、ちゃんとした資格であってもなおかつ専門職であってね、でそこにちゃんとこう給与というかね、保証もつけて、本当ね一番大事だと思いますよ。はい、
はい、
じゃあ、まあ、たまにはまともなこと言うじゃない、うん、私、はい、
だからこんな寒いんですね。
そうよ、はい、今日は
番組からのお知らせです。
今日寒い。
福祉探偵団では皆様から福祉や介護に関する疑問や質問、不満や愚痴、番組に対する感想やご要望を募集しております。もちろん普通のお便りも募集しております。お便りは E メールでお願いいたします。メールアドレスは福祉探偵団@gmail.com、 綴りは fukushitanteidan @gmail.com です。また福祉探偵団のツイッターがあります。フォローお願いいたします。さらに福祉探偵団のフェイスブックページも開設していますので、いいねのクリックをお願いいたします。そろそろお別れの時間となりました。お相手はケリーと
大魔女でした。
それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう、
さようなら。
福祉探偵団、
皆さんご機嫌いかがですか。
福祉探偵団です。
この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが、
福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、
時にはポジティブに、
時にはネガティブに紹介し、
たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する
教養型トーク番組です。
ぜひお聞きください。